それでは引用箇所を読みいたします。旧約聖書の843ページ詩編の18編一節からとびとびにお読みいたします。詩編18編の一節から6節指揮者のために主のしもべダビデによる主が彼のすべての敵の手特にサウルの手から彼を救い出された日にこの歌の言葉を主に歌った。彼はこう言った。主我が力私はあなたを慕います。主は我が岩を我が砦我が救い主身を避ける我が岩我が神我が盾我が救いの角我が櫓褒めたたえられる方この主を呼び求めると私は敵から救われる。死の綱は私を取り巻き滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ見舞いに助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。と言いまして16節から、主は意図高きところから御手を述べて私を捕らえ私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが主は私の支えであった。主は私を広いところに連れ出し私を助け出された。主が私を喜びとされたから。と言いまして28節から、あなたは私の灯火を灯され、主私の神は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり私の神によって私は城壁を飛び越えます。神その道は完全主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。誠に主のほかに誰が神であろうか。私たちの神を除いて誰が岩であろうか。この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。彼は私の足を目力のようにし私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え私の腕を青銅の弓をも引けるようにされる。こうしてあなたは御救いの盾を私にくださいました。あなたの右の手は私を支えあなたの謙遜は私を大きくされます。あなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしはよろけませんでした。46節、主は生きておられる。褒むべきかな我が岩、あがむべきかな我が救いの神。よろしくお願いいたします。
まあ、昨日の午後結婚式があって午前中も結婚式があったから今日ちょっと日待ちになっちゃってだから東京にいられます。まあ、今朝も結婚式のために出かけた時あんまり、まあ、いい気持ちがなかったんです。本当は心配があったんです。一体どういうふうになるのか。まあ、中西刑事も松見刑事も一緒にいたから、まあ、5年だったらなんとかなるでしょうと思ったんですけど、結局集まる人々の気持ち大体感じればちょっと難しい。何もわからなければいいけど、けどその時、まあ、今朝次の箇所を思い出したんです。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。そして当地のイスラエルの民は一つになったんです。聖書は簡単にユダの人々は全人皆例外なく全人主の前に立っていた。人間の前じゃない、主の前に静まって祈るようになった。彼らの幼子たち妻たち子供たちも共にいた。みんな一つになったのです。そして主は仰せられました。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いである。 まあ後で何回もこの戦いではあなた方が戦うのではないとあります。まあ途中の王様は地にひれ伏した。それからユダのすべての人々は主の前にひれ伏して主を礼拝したとあります。それからまあ勝利が与えられた。彼はまあ剣を抜いてよしやろうという気持ちを持っていたからではなく、彼らは大声を張り上げて主を賛美したとあります。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は勝利を与えた。まあ誰も後で誇ることができなかった。まあひれ伏したから、まあ大声で歌ったからそれくらい言えたんですけども、けども彼らは信頼したから本当は恐るべきだったんですけど、どういうことがあっても主は生きておられるから賛美しましょうという態度を取りました。まあ、今後の初めての聖歌の中で非常にいい言葉が出てきました。私はイエスのもの、主は我がもの。それから一人の兄弟はあなたを慕い求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますと呼んできてくださいました。まあ結婚式の似てることもちろん花読みについて考えますし、聖書も花婿について花嫁についてもたくさん言っているのです。もちろん聖書の言われている花婿とは我々の主イエス様です。花嫁とはイエス様とつながっている救いに預かった兄弟姉妹です。イエス様は自分のことについて次のように言われました。まあ途中のパリサイ人たちの攻撃に対する答えでした。パリサイ人たちは、おい、あんたの弟子たちはひどいじゃないか、食べたり飲んだりしてるのに今は断食すべきです、そんなに喜んではいかん。まあイエス様は答えとして、花婿に付き添う友達は花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう、無理の話です。弟子たちにとっての3年半は考えられない喜びの時でした。あなたは命の言葉を持っています。後で振り返ってみた時、私たちは神の栄光を見たと皆口を揃えて告白したのです。ですが喜ぶことだって当たり前なのではないでしょうか。バプテスマのヨハネもこの花婿なるイエス様のことを経験して次のように言ったのです。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければならない。まあ、旧約時代の一番、まあ、偉い祝福された預言者とはイエス様の話によるとこのバプテスマのヨハネでした。彼を通して当地の人々は皆ヨルダン川行って自分の罪を悔い改めたのです。彼は自分のために何にも欲しくなかったからです。イエス様は盛んになれば私は男へでもいいですし、首にされても結構です。けどもこのバプテスマの羽は確かにいつ殺されるかわからなかったけど、彼は大いに喜びました。彼の喜びは満たされたものでした。結局この花婿なるイエス様を見たからです。 この花婿の名を主イエス様を紹介する特権に預かったからです。また一つの実例の中でイエス様は、自分のことについて次のように言いました。天の御国は例えで言えば、それぞれが灯火を持って花婿をで迎える10人の娘のようですの。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行ったとあります。今の時代の最大の出来事とは、もちろんいわゆる子羊の婚姻になるでしょう。黙示録の中で子羊の婚姻の時があって、花嫁はその用意ができたとあります。主の導きの目的の一つは、やっぱりこの子羊の婚姻であります。花嫁とは、前に話したようにイエス様に出会って悔い改めてイエス様を信じ受け入れた人々です。パウロはこの救いに預かった人々のために夜を昼心配して祈りの中で戦ったのです。コリントにいる人々に彼は次のようにかけました。私はあなた方を聖純な諸女として一人の人の花嫁に定めた、キリストに捧ぐことにしたのである。そして黙示録の一番最後の22章、主よ来たりませとあります。花嫁は心から花婿を慕っている。ホマ書7章の中でパウロは、あなた方は他の人、すなわちよみがえった方と結ばれたとあります。またコリント第1章の手紙の中で、あなた方の体はキリストの体の一部であるとあります。そして結婚式の時いつも読むエペソ書の5章の最後、私たちはキリストの体の部分であると書かれています。こういう箇所から分かることは、イエス様と救われた者とがいかに密接に結びついているかということです。この密接な結びつきを表現するために、聖書は花婿と花嫁という言葉を使っています。このようにイエス様と救われた者との関係は非常に密接なものです。人間同士の花嫁花婿の関係は似てはいても、主との結びつきよりはるかに弱いものです。人類に対する主なる神の救いのご計画とは、一つの素晴らしい愛の物語です。今与一郎兄弟のお読みました詩編の18編の一節は、本当に素晴らしい告白なのではないでしょうか。主我が力、私はあなたを慕います。あなたの存在を認めるじゃない、一度あなた心臓になったのでもない、私はあなたを慕います。意味はあなたを心から愛しています。この言葉とは、全く信頼と幼子のような純粋さを意味するなのではないでしょうか。私はあなたを愛すると言える人々こそが今探し求められているなのではないでしょうか。けどイエス様を愛することはどういうことなのでしょうか。簡単に3つの言葉がについて考えたいと思います。第1番目は、イエス様の戒めを守ることです。第2番目、イエス様に仕えることです。そして第3番目、